皆様、おはようございます。
おはようございます。
本日、説教の奉仕ができますことを感謝いたします。教会の暦は、普段私たちが用いている暦より約1ヶ月早く、年が変わります。今日は11月13日ですが、2週間後にはアドベントが始まり、新しい年を迎えます。この年の変わり目、今はイエス様がもう一度来られるとき、再臨を待つことを覚えるときでもあり、説教箇所としてそのような箇所が選ばれることが多いです。今日の箇所とそれに続くところもそうであり、神殿の崩壊から終わりの日の印、そしてエルサレムの滅亡とイエス様の再臨と話が続いています。イエス様は2000年前、救い主としてこの世に来てくださいました。そしてもう一度この世に来てくださいます。今はその狭間にあります。イエス様が来られ、終わりの時は始まり、神の国は近づき、今は恵みの日であり、救いの日ですが、それはまだ完成はされていません。パウロは忍耐をもって完成の日を待ち望んでいる今をローマ人への手紙で次のように述べています。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っています。そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。私たちは御霊をいただいていますが、完全な贖いはイエス様がもう一度来られ、私たちの体も復活するときです。そのときを今は忍耐し、うめきをもって待ち望んでいます。このようにイエス様の再臨は私たちの希望なのですが、この世が終わることの恐れがあります。また、終わりの前に来る恐ろしい予告もありますから、希望と恐れの両方から私たちの気持ちは複雑です。そのような不安を覚えている私たちに、今日の箇所でイエス様は今をどう生きるかを教えてくださっています。消えてなくなるこの世のまばゆいことに心を奪われず、永遠で大切なもの、すなわちイエス様を証しすることに心を向けなさいと言われています。そしてイエス様は私たちを言葉と知恵で守っていてくださいます。髪の毛一筋も失われることはないと約束してくださっています。 この先どうなるかわからなければ人は不安になります。でも私たちは御言葉を信じるものです。イエス様は再び来ると約束してくださっています。そして髪の毛一筋も失われることはない、そして命が与えられることを約束してくださっています。その御言葉を信じますので、恐れは取り除かれ、希望を持ち続けることができます。ではイエス様が終わりの日のことを通して私たちに教えてくださっていることに今から耳を傾けたいと思います。21章の5節です。宮が素晴らしい石や奉納物で飾ってあると話していた人々があった。するとイエスはこう言われた。宮はエルサレムにある神殿のことです。エルサレムの神殿は、はじめソロモンが完成させたのですが、バビロンによって破壊されました。そしてバビロン捕囚から帰還した人々が中心になって再建されました。その神殿は第二神殿と呼ばれています。第二神殿があった時代は、旧約聖書による御言葉が語られなくなってから、そして新約聖書による御言葉が語られるまでの間、おおよそ御言葉が語られていない時代と一致します。そしてイエス様の時代の神殿はヘロデ大王によってもう一度再建されました。今日のルカの箇所もそのヘロデ大王が作った神殿のことです。素晴らしい石とありますが、美しい白い大理石が使われていました。それに見とれていた人たちにイエス様は次のように教えられます。6節です。あなた方の見ているこれらのものについて言えば、石が崩されずに積まれたまま残ることのない日がやってきます。これは神殿の崩壊の予告であるとともに、この世の儚いものに目を奪われることの絵の戒めでもあります。人は生きているこの世がいつどうなるかに関心を持ちます。今の私たちもそうです。それに対してイエス様は、戦争や暴動、大地震、疫病、飢饉が起こることを予言されています。これはイエス様の時代に限らず、いつの時代も、そして今もそうです。そして偽預言者、偽イエスが多く現れるのも今の時代も同じです。そして偽預言者は人の不安を煽ります。ですから私たちは偽物に注意し、不安と恐れはイエス様を信じることによって取り除かれること、そしてそのことを人に明かしし、人の不安と恐れもなくしていかなければなりません。 そして次にイエス様は迫害を予告されます。12節と13節です。しかしこれらのすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。使徒たちに対する迫害とその時の使徒の証は、この福音書に続く使徒の働きに多く載せられています。ペテロとヨハネは捕らえられた時、救いはイエス様以外にないことを堂々とした態度で示し、人を驚かせました。ステパノはアブラハムから始まる救いの神の約束と人の背きを伝え、石で打たれ息を引き取る前、罪をその人たちに負わせないようにと祈りました。迫害の時に主を強く大きく証しした事実の数々は、私たちが逆境の時の大きな励ましです。その時にこそキリスト者であることを証しする機会であり、そして迫害が反対に証しを強くさせるのですから、主を証しすることを阻むものは何もないことがわかります。パウロは牢に入れられましたが、牢で書かれた手紙は今も大きな証となっています。体が動かなくなっても祈るとき、その祈りが証となります。使徒のような証だけではなく、主に感謝し、主に従い生きていること、そのことが大きな証です。そして証は主が守ってくださいます。14節と15節です。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。これは先ほどの使徒の働きのペテロとヨハネ、そしてステパノに人たちは歯が立たなかったことからも明らかですが、私たちはまず聖書を通して言葉と知恵が与えられ、反対者から守られます。神聖歌で私たちが賛美する神は我が櫓、この歌はマルチン・ルターの作詞作曲です。神は我が櫓、我が強き盾から始まり、我が命も我が宝も虎ば取りね、神の国はなお我にありと、神様の守りと神様に信頼する者の力強い歌です。そしてこれは詩編46編が元になっています。その最初のところをお読みいたします。 神は我らの酒どころ、また父から苦しむとき、そこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、どんな恐ろしいことがあっても、神様の守りは証しする私たちを恐れないものにしてくださいます。またマルチン・ルターの小教理問答は十戒の問答から始まっていますが、その十戒のことをルターは次のように言っています。十戒を完全に理解している者は、聖書全体に精通しているに相違なく、したがってあらゆる場合や事柄に対処して、忠告と助力と慰めと判断とを与え、霊的な事柄でも、世俗的な事柄でも、共に裁くことができ、また、すべての教義、上下の身分、個々の人物精神、法律、その他何であれ、この世に存在する一切の事柄に関して、裁き人となる能力を持った人であるに違いない。このように、ルターは十戒によって、この世に存在する一切を裁くことができると言っています。イエス様は山上で十戒を教えられ、また神を愛し、人を愛する以上に大切なものはない、と十戒をさらに短い言葉にして教えられました。十戒を含み言葉に守られ、御言葉によってどんなことにも対処できるものとされます。そして今日の箇所の最後で、しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません、あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます、と私たちの命の保証はもとより髪の毛一筋も失われないと言われています。そのことは今もそうであり、復活の時の完全な贖いがあるまでそうです。ですから今も、そして終わりの日の前触れの時も、終わりの日そのものも含めて一切の心配は不要です。心配することは逆に神様を信頼しないものとなります。終わりの日を信じなければ人はこの先のことを確信を持つことができません。また永遠を信じないので、いずれ消えてなくなるこの世のものを求めがちになります。そのことがいかに虚しいものであるかは、聖書が偶像に走ることの戒めで明らかです。私たちは救われましたが、完全な救い、完全な贖いは終わりの日の時です。 その信仰の要となる大切なこと、終わりの日のことを、新約聖書では、福音書、使徒の働き、ローマ人、コリント人、テサロニケ、ペテロの手紙、そして黙示録と至るところで書かれてあります。終わりの日は必ず来ます。そしてその日が来ることを恐れず、忍耐をもってイエス様の証をしながら、その日を待ち望みます。そして私たちには、もう一つの区切りがあります。誰もが死ぬ時が来ます。終わりの日と自分の死のどちらが先に来るかはわかりませんが、どちらも必ず来ます。終わりの日のことを覚えて、生きることに意味があるように、自分の死を考えることも、生きていく上で大切です。かつてのアメリカの著名な起業家の一人は、毎日の今日というその日が自分の最後の日であると考えていました。そして毎日その日予定しているそのことが自分の最後の日であっても、したいことであるかどうか自問し考え、来る日も来る日もその答えがそうでないならば考え直した方がいいと言っています。死を前にすると、人からの期待、プライド、失敗の恐れは消え、失うことの恐れはなくなり、本当に大切なことがだけが残るので、自分のすることがその大切なことではないことが分かれば、考え直すべきだと言っています。この著名な起業家の言われたことは、今日のイエス様の御言葉にもつながります。壮麗な神殿に目を奪われること、それはこの世での成功や名誉に目を奪われること、儚いものに目を奪われることです。イエス様はそれらを戒められ、永遠のもの、真に大切なものに目を向けるように教えられています。また私たち夫婦は、あるちょっとしたことがきっかけで自分たちの最後を考える機会が与えられました。それはまた私たちが今そこそこの年となったからでもあります。自分の終わりが来ると、毎日当たり前にしていたことが突如なくなります。歩くことができなくなる時がいつか来ます。おしゃべりすること、食べること、それらもいつの日か必ずできなくなる時が来ます。そう考えますと、面倒なことすら貴重なものに思えます。自分たちの最後を考えることによって、逆に毎日がかけがえのないようになり、感謝を持って過ごすようになりました。ルターの朝の祈りには、イエス様により、昨日の晩、私を守ってくださって、本当に感謝をいたします。 という言葉がありますし、夜の祈りにはイエス様により今日の日も私を守ってくださって本当に感謝をいたしますの言葉が入っています。自分の最後を考えれば、何気ない毎日が神様からの何よりものプレゼントであること、そのことがよりはっきりわかるようになりました。この世の終わり、そして自分の終わりは必ず来ます。でも私たちは髪の毛一筋も失われることはありません。決して恐れず、儚いものに心をとらわれず、大切なものに目を向けること、今生きていることの意味を終わりの日を通してイエス様は教えてくださっています。最後にイエス様の19節の御言葉をもう一度お読みいたします。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。アーメン。